私たちずっとこの呼ぶ記を学んできていますが、この呼ぶ記ももう最後の方です。最後の、全般っていうんですかね。大きく分けると3つのパーツに分かれています。1つは1章と2章。1章と2章はこの呼ぶ記の背後にあったその全てのことですよ。神が、呼ぶのことを正しいって見ておられて、そしてそのサタンに対して、なんていうんですかね、会話をして、このあなたはヨブを見たかって、こんなにも正しい人がいるんだぞって。でそれでサタンは、いやそんなんそうですよって、物質的にも祝福されてて、家族にも祝福されていて、こんな素晴らしい人生を送ってる人が神を呪うわけがないって言ったんですよ。でもしそのようなことを全部、彼が失うんであれば、彼はきっと神のこと、あなたのことを呪うからって。で神は、じゃあそう言うんであれば、ということで、そのサタンに、このヨブから、この祝福とされてた、として与えられていた家族や、物質的なものや経済的なものを全部失う、まあそれを奪い取る、権威を与えたんですよ。で、そうなったんだけども、ヨブは神を呪いませんでした。で、神はまた、そのサタンに対して、ほらなって私が言った通り彼は私のことを呪わなかっただろうって言ったら、それはそうですよって、彼に健康が与えられてるからって。そして、じゃあそれだったらっていうことで、今度はその彼にその病を与える、この足の裏から頭のてっぺんまで、この種物ができて、それでその痒いわけですよ。あまりにも痒いので、その自分のこの爪では、この痒さっていうのが、我慢しきれないというか。なので、その落ちてるこの土器のかけらで体をかいてたんですよ。それぐらいのその苦しみの中でそのヨブはいましたが、神が言ってた通りにヨブは一度も神を呪いませんでした。でそれが1章と2章です。でこの3章からずっとヨブの友達とヨブとのその会話がずっと始まったわけです。ヨブの友達3人は本当はそのヨブを励ましに来たんだけども、まあ、励ましといってもこんなひどいことが起こったのはあなたがヨブが神の前にひどい罪を犯したからだって。基本因果応報なんだっていうこと、悪いことを行ったら神の前に、神はそれを怒ってその悪い人に悪いものを持って報いると、神はそのような方だからって、正しい方だから悪いことしたら悪いことが当たる、まあ罰が当たるみたいな、そんな感じです。だからあなたがそのあなたに何か大きな罪があるはずだって、悪いことがあるはずだって、だから何かこのひどい、こういうひどいことがあなたに起こってるんだって。でも彼らのその主張というのは全然違うんですよ。ですよね。もちろん、その因果応報というか、そういう面もあります。自分で悪い実を、悪い種をまいたら、悪い実が結ばれます。ゴーヤーの種をまいたら、スイカができません。それと同じように、その悪い種をまいたら悪い実ができるし、良い実をまいたら良い実が結ばれるんですよ。そういう因果応報的なものはもちろんあります。でも、ヨブ記で私たち学んだものっていうのは必ずしもそうじゃないってことです。ヨブは悪いことをしてなかったんですよ。神からそのようなひどい、なんていうかな、この財産も家族も家も持ち物も全部取られるような悪いことをしてないんですよ。彼が別にもう潔白で完全に罪を一回も犯したことのないような人じゃないということは自分でも認めてるんですが、後で今日も話しますけども。それでも、その、神からこのような仕打ちを受けるのには、その受けるような悪いことは私はしてないって。ヨブの主張は正しいんですよ。でも、この一章と二章の背後にある神とそのサタンとのこの会話の中で、ヨブがその神を呪わないかどうか見てみようという、その試みがあるわけですよ。ヨブの友達はそれを知らないんですよ。だから、こんな悪いことが起こるのは、あなたが何か神に対して悪いことをしたからだというふうに決めたわけです。で、ヨブはそれに対してそんなことないって。私はそのこのような仕打ちを受けるのに、その値するような悪いことを神にしてないんだって。神との関係の中で、その罪が許されていて、そしてその神との関係は良好なんだって。私はその責められるところはないんだけども、神が私にこのような、仕打ちをなさるんだって。私は人に過ぎないから、私が何か言えようかって。神がそうお決めになるんだったら、私に原因があってもなくても、神がそうなさるでしょうって。神が祝福を私に与えるのであれば、その呪いをも私はその神から受け取ろうって。ヨブのその神に対するその姿勢というのは、 変わらないんですよ。ぶれないんですよ。なので、その、ヨブの友人たちは、もう、言う言葉がなくなってきたわけです。因果応報だ、因果応報だ、お前が悪いことしたから、だから、なんか悪いんだって認めなさいっていう、その論調ではもう、その、太刀打ちできなくなってきたわけです。それが、今までの背景になります。で、今日から学ぶ32章から、37章までの間というのは、今日これから出てくる、このエリフという人が、長い長いスピーチをしてるんですよ。きっと僕より長いですね、話の。ずっと話してるんですよ。で、これで終わるんですよ。この、ヨブと、ヨブはお前は違うっていう人たちの話が。ヨブはこのエリフに対して答えはしません。答えません。で、その37章でこの人のエリフの話が終わったら、38章でいきなり神が現れるんですよ。わけもわかんないのに言ってる奴らがいるなって。で、そこからもう最後です。ここがもうこの呼ぶ記の3つに大きく分ける1つは1章と2章。で、3章からずっと37章まではその呼ぶや友人たちやエリフの会話です。その1章か2章、1章2章わからない。すべてわからないけども、ああだこうだって言ってる人たちのその話が3章から37章まであるわけです。で、最後、38章から以降で、神がその、語るわけです。もうそこからは人は何も話さないです。神が言うことに心、その耳を傾けてる。で、神がなさることを見るということになります。で、今日はこのもう後半の後半です。まあ、第2部の後半というか、呼ぶ記で分けるともう終わりの始まりぐらいの、部分に当たります。はい。じゃあ、早速、32章と33章を一緒に学びましょう。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたから与えられているこの呼ぶ記を通して、あなたが私たちに何を語っておられるのか、理解することができるように力を与えてください。頭で、それこれが分かって、あ、神はこういうことを言ってるのかとか、呼ぶ記のこれは、こういうことを意味するんだとかって、そういうので終わるんではなくて、どうぞ日常の生活に持っていけますように、自分の、あなたを信頼してあなたに従って歩んでいく、その歩みに反映する学びとなりますように、どうぞお助けください。またあなたの憐れみ深さやあなたの恵み深さ、あなたの私に対する愛をもう一度確認して、あなたに信頼したり、あなたに期待したりすることを、励まされて今日帰っていくことができるように、どうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたが力をお与えください。あなたの言葉を与えてください。あなたが語ろうとしておられることを語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、32章の1節から5節までをお読みします。この3人の者は、ヨブに答えるのをやめた。それは、ヨブが自分は正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人、バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。で、ここでエリフという人が出てきます。この人は誰なのかわからないです。このはっきりとしてこのエリフという人が出てくるのはこの呼ぶ記の32章から37章までしかこのエリフという人が出てこないので誰って言われてもわからないです。ラム族の仏人でバラクエルの子供のエリフさんということしかわからないです。あとは彼が言ってる内容を学ぶしかないんですけども、明確には分からないですが、少なくとも、ヨブとその友人たち、三人の友人たちが話していたその場に居合わせたんですよ。明らかに。で、ずっとこの四人の会話を聞いてたわけです。で、仏人というのは、誰かはっきりは分からないですけども、創世記の22章、21節、開けなくていいです。書いてる人はどうぞ、開けたい方はどうぞ、でも開けなくていいです。創世記の22章の、21節に、アブラハムの兄弟で、おそらく弟ですけども、で、ナホルという人がいます。で、ナホルさんの子供がリストアップされてるんですけども、そのナホルさん、アブラハムの兄弟のナホルの 息子、次男として生まれるのがブズという人がいます。もしかするとこのエリフはブズ人ですから、このアブラハムの甥っ子にあたるブズさんから生まれてきた人たち、生まれてきたその子孫にあたるんじゃないかというふうに考えられます。もしくはそのエレミアの25章23節、エレミアの25章の23節にこの町の名前でブズという町が出てきます。だからもしかするとそのブズの町の出身で、このまあブズ人というブズと呼ばれる人たちがこのブズという町に住んでたのかもしれません。だもしその創世記の方で合ってるのであれば、そのアブラハムよりも少し後ぐらいの時代、もしくはアブラハムと同じぐらいの時代に、ヨブが生きてたということになります。でエレミアはその、南ユダ王国が、バビロンに連れて行かれる直前で、使わされた人ですから、もうちょっとその紀元前700年とか、650年とかそのぐらいに、なりますけどもね。だからその時代背景は分かりませんけど、どっちが合ってるかは分からないですし、どっちも間違ってるかもしれないですけども、いずれにしてもこのエリフさんという人がいて、ラム族でブズ人でバラクエルという人の息子でした。でこの会話からすると、そのエリフは若い人だったというふうに考えられます。少なくともヨブやその友人たちよりも若かったと。でエリフはそのヨブにずっと話しかけたかったんですよ。自分の考えるところがあって話しかけたかったんだけども、でも自分よりも他の人たちが年長者だから、彼らが話しているうちにはその私は話をしまいと、ある意味その自制ができているというか、ただなんか聞いても口どんどん出していくような人じゃなくて、その考えることができて、その年長者を敬って、その自分の立場っていうのを分かる人なんですけども、彼は怒るんですよ。怒るとね、あまりいいことは起こらないですね。でそのぐらいしか、まあ、このエリフについては分からないです、この全般ではね。でいずれにしてもこのエリフが話し始めた時というのは、ヨブの友人たちはその答えるのをやめた時です。ヨブが自分のその正しさを、このような仕打ちを受ける罪を私は犯してないということをその主張していて、で彼らはヨブにそのヨブの不正、ヨブの罪を認めさせることができなかったからです。さっきも言ったように、だってヨブは別に罪を犯してるわけじゃないから、その仕打ちを受けるにふさわしい罪をね。なのでエリフは怒りを燃やしたんですよ。ヨブの友人たちが答えるのをやめたからですよ。なぜこの罪人を、この彼の罪を追及しないんだって。で、2節に書いてありますけども、2節の後半、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたというふうに書いてあります。ヨブ記は何度も言いますけども、ここに書いてある事柄そのままを理解しようと、そのままで理解すると、誤った理解になることがあります。なぜかというと、その、ヨブの友人たちも、ヨブも含めてそうなんですけども、必ずしも真理を言ってないからです。自分のその考えていることや感じていること、自分が正しいと思っていることを主張しているのであって、で、それが神から見て本当に正しいかどうかというのは分からないです。その分、他のその、書物であったり、特に新約の、書簡とか、パウロの書簡とか、それを見てみると、もうそれはもう神からの言葉だから、これを否定することはできないですよ。でも、ヨブ記みたいに、その、個人的なその考え方とか、その思いとかを伝えるときには、合ってることもあるし、間違ってることもあります。少なくともエリフは、この神よりも、むしろその自分自身、ヨブ自身を義としているふうに思ったんですよ。確かに、もし、エリフの観察通りであれば、ヨブは責められるべきですよ。神よりも自分の方が正しいって、義っていうのは正しいって意味だから、正しくするんであれば、神が間違ってて私は間違ってないっていう、そのようなその立場であれば、それは、もしそれがヨブの立場であれば、ヨブは責められるべきです。けど、そうじゃないんですよ。ヨブ記の1章と2章を知ってるから私たちは言えるんですよ。ヨブは間違ってないって、そして神も間違ってないって。で、決して神は、ヨブは神よりもむしろ自分自身を義とするなんて思ってないっていうこともわかるんですよ。だって、神がヨブのことを正しいって言ってるわけだから。だから、その誰が何を言うよりも、神がヨブのその正しさというのを証明してるわけだから、そのヨブが間違ってると誰も言えないですよ。だから、このように私たちのその日常生活の中で、 予備記一章二章のような情報を知っているというような情報と状況というのは少ないです。ほとんどの場合私たちわからないんですよ。なんでこんなことが起こるのかって。どっちにしてもですよ、素晴らしいことが起こってもなんかわかんないんですよ。なぜかわかんないけどラッキーとか言っちゃうんですよ。だから運が良かったとかって。で、神がそのすべてをその収めておられて、神がその歴史のすべてを知っておられる方であるのであれば、その運なんてないんですよ。神がその私の益となるように、その祝福として備えてくださったもの以外何者でもないんですよ。だから運が良かったとかじゃないんですよ。神は私に行きなさいとも言うし、やめなさいとも言うんですよ。私のその感覚では、なんでやめなさいって言うんだって思うんですよ。でも、そこでやめてなかったら私は交通事故に遭ってるとかね、例えばですよ。そこでやめてなければ、そのイエス・キリストのことを知らずに、私は、その、希望も何もない人生を歩んでたかもしれないですよ。でも、あまりにも、その、私の、その、視点というのは、この目の前のことしか見えないくせにですよ。自分の目の前のこと、周りのことぐらいしかわからないのに、そんなわかんないことで、一喜一憂するんですよ。ああ、こんなことがあった、幸せとかって、なんでこんなことわかる、ああ、悲しいとかって、それの繰り返しなんですよ。で、予備記のような一章と二章のような情報が私にもたらされてればですよ。決してその、一喜一憂しないですよ。何かあったからといって喜びすぎることもしないし、何かあったからといって悲しみすぎることもないですよ。だって神がおられて、神がこのことを私にしておられるんだって。私の正しさを証明するために、神がこのことを、許可されてるんだって、サタンに対して。じゃあ大丈夫かって。わからないんであれば、私たちわかっているところに留まっている必要がありますよ。神がどのような方か。神が私のことを決して捨てない方だって。神は私から離れずに、私を決して捨てないって言ってくださるわけじゃないですか。イエス・キリストのこの十字架の贖いの技によって、私の罪を全部負ってくださったことで、私の罪を全部負って私が受けるべき罰をイエス・キリストが受けてくださったことによって、私の罪は許されて、私は神から罰せられることはないということを知ってるわけですよ。そのことを信じてるんですよ。そこに留まるんですよ。私が喜べない状況だってたくさんあります。で、神がなんでそのようなことを私の人生に許可されるかわからないからです。でも、わかっていることは、神はご自分の御子イエス・キリストさえも惜しまずに私に与えてくださるほど、私を愛してくださっていて、私を正しいものと認めたくて、そして私にその永遠の命を与えて、神の国を相続させたいと願っているんですよ。そのことは知ってるんですよ。だから分からないことで一喜一憂するんじゃなくて、分かっていることにそこに留まる必要がありますよ。神の正しさや神の誠実さが、をその私の考え方の土台とするんですよ。分からないことの上に何か自分の考えを置くんじゃなくて、神がどのような方なのかとか、神がそのご自分の約束に対してどれだけその誠実な方で正しい方なのかって、たとえ私が神の前に真実でなくても、神は私たちに対して、またご自分に対して真実であられる方じゃないですか。だから自分に期待できなくても、神に期待していいんですよ。自分に期待しないといけなかったらしんどいですよ、この人生。自分で頑張っても、どうにもならないことってたくさんあるから。エリフは怒りを燃やしたんですよ。一章と二章知らないから。だから、ヨブが、神よりも自分自身の、むしろ自分自身をその正しいというふうにしてるというふうに思っちゃったんですよ。で、分からないことにその自分の考え方の土台を置いてしまうと、もう間違ったことに、間違った適応をしてしまいますよ。観察ができなかったら、その解釈が狂うし、解釈が狂ってしまったら、その適応ができなくなるんですよ。適応が狂うんですよ。そのエリフの言葉ですけど、6節から10節まで読みます。ブズ人、バラクエルの子、エリフは答えていった。私は若く、あなた方は年寄りだ。ひどい言い方ですよね。これ英語だと、You are very old ってなってるんです。あなた方は非常に年寄りだって言ってるんですよ。そんな言わなくてもね。だから脇に控えて遠慮し、あなた方に私の意見を述べなかった。私は思った。日を重ねた者が語り、年の多い者が知恵を教えると。しかし人の中には確かに霊がある。全能者の息が人に悟りを与える。年長者が不知恵深いわけではない。 老人が道理をわきまえるわけでもない。だから私は言う。私の言うことを聞いてくれ。私もまた私の意見を述べよう。エリフは自分のことを私は若いって。まああなた方は年寄りだけどって。だからエリフはこの自分よりも年長であるヨブやまたヨブのその友人3人に遠慮して何も言わなかったんだって。自分の意見を述べなかったって。でもその年を取ってる人に悟りがあって彼らが全て知恵深いのではないって。悟りや知恵を与えるのはその全能者つまり神なんだから、神はその、年配の方々に知恵も与えるけども若い人にも知恵を与えるんだって。あの私ポタポタ焼きが好きなんですけど、ポタポタ焼きにおばあちゃんの知恵とかあるんですよ。たまにねあれ読むとおおなるほどって思ったりするんですけど、もちろんその年の功とかいろんなその生活のをするために必要な知恵というのは、その年を重ねた方々先輩方に聞くっていうのは正しいことでもありますよ。でもその神が言っておられるその知恵であったり悟りであったりその道理をわきまえるということに関しては、その年を重ねていけばそれが身につくわけではないですよ。そしたらみんな神のことを知ってますよ。でも神がそれを教えるもんだって、エリフが言ってることはもうここは正しいことですよ。全能者、人の中には確かに霊があって、全能者の息が人に悟りを与えるって、ヘブライ語だと息というのと霊というのは同じ言葉なので、それをどう訳すかというのはもう訳者によります。だから息も霊も同じ言葉です。神の霊が与えられていて、その人に悟りを与えるって、知恵を与えるって。で、聖書はイエス・キリストを信じたら、その信じたすべての人に、まあもちろんイエス・キリストを信じるというのはプレゼントというふうにも書いてありますよ。その信仰さえも神からの賜物だって。で、そのイエス・キリストを信じるというその信仰が与えられたら、それと同時に私たちに与えてくださるのももう一つあるって、それは聖霊ですよ。神が、その、私のその罪の上にですよ、死んでいたこの霊を蘇らせてくださるんですよ、神の霊を。最初の人として作られたアダムには神の霊が与えられてたんですよ。アダムは、神がアダムを作って、そしてその鼻に息を吹きかけたって。そしたら生き物になったって。だから人間と動物との大きな違いというのは、この神が息を吹き入れた、つまり神がその霊をその人の中に入れたということですよ。別になんか幽霊とかなんかそういう話ではなくて、その神は霊なる方だから、霊の方だから、その霊である方と、この、交わるためには、霊が必要なんですよ。それで、その霊が与えられていて、その霊が、その神と交わるので、交流するので、神のことについて分かるんですよ。イエス・キリストのことを信じたら、聖霊が与えられるので、その聖霊が私に知恵を与えるんですよ。神を恐れることは知識の始まり、知恵の始まりですよ。イエス・キリストのことを知ったら、神を恐れるようになるわけですよ。神を恐れるというのは怖い怖いではなくて、その畏敬の念を覚えるわけですよ。本当に敬うという思い。私を許したり、私を罪に定めたりするのは、その神の権限だって。そしたら私は他の人じゃなくて、この人でもあの人でもなくて、神のその目を恐れるというか、神の目を気にしようってなるわけですよ。だから、神にとって何が完全で受け入れられて、神に喜ばれるかということをわきまえ知る必要があるんですよ、私たち。その霊が知恵を、またその悟りを与えてくださるんだって。で、私にも、エリフはね、その神からの霊が与えられていて、その霊によって知識を、また知恵を、悟りを得たって。だから、私の言うことに耳を貸してほしいって、聞いてくれって。11節から14節。今まで私はあなた方の言うことに期待し、あなた方の言い分を調べ上げるまで、あなた方の意見に耳を傾けていた。私はあなた方に注意を払っていたのに、予備に罪を認めさせるものはなく、あなた方のうちで彼の言葉に答えるものもいない。だがおそらくあなた方は言おう。私たちは知恵を見出した。人ではなくて、神が彼を吹き払ったと。彼らがずっと言ってたその主張ですよ。彼はまだ私に向かって言葉を並べ立ててはいない。私はあなた方のような言い分では彼に答えまい。ヨブの友人たちその三人に対して言ってるんですけども、あなた方は私の期待する答え言わんかったって。 自分が考えている自分のその予備に対する答えを言ってくれるのをずっと待って期待してたんだけども、あなた方は言ってくれんかったって。ずっとそのあなた方の答えを観察して耳を傾けてたんだけども、でも誰一人として予備に罪を認めさせることができなくて、その最終的にどうしたかというと、あなた方今黙ってるって、何してるんですかって怒ってるんですよ、エリフはね。言うとすれば、この13節にあるように私たちは知恵を見出したって、人ではなくて神が彼を吹き払ったっていう同じことを繰り返すだけじゃないかって。でも私はあなた方と違う答えを持ってるんだって。もうエリフのこの若いこのパッションもあるかもしれないし、自分が正しいって思っちゃったりすると人にこうなんか伝えたくなるじゃないですか。変なテンションに私なるんですよ。こいつなんかギャフンと言わせてやろうとかって思ったりすると、もう言わせろみたいな感じで、そんな感じですよ。なんか変に空回りしてくるっていうか。15節から、最後22節。彼らは呆れてもう答えない。彼らの言う言葉もなくなった。彼らが語らずそのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。私には言葉が溢れており、一つの霊が私を圧迫している。私の腹を。今私の腹は抜け口のない葡萄酒のようだ。新しい葡萄酒の皮袋のように、私にも張り裂けようとしている。今にも張り裂けようとしている。私は語って気分を晴らしたい。唇を開いて答えたい。私は誰をもひいきしない。どんな人にもへつらわない。おべっか使わないということですね。へつらうことを知らないから。そうでなければ私を作った方は今すぐ私を奪い去ろう。エリフはその私の内側にヨブへのその言葉が溢れてるって、わーもうって、あんたたち黙ってるけど私になんか話させてくれって、私が語るからあなた方聞いてくれって、もうそのヨブに語ろうとしている言葉をとどめることはできないって、一つの霊が私を圧迫してるんだって、腹を圧迫してわーって。確かに彼語ることいっぱいあるんですよ。だって6章ずっと話すんですよ、ここから先。32章から37章までずっと話すんですよ、彼。で、ヨブ記の中にある1回のスピーチとして一番長いんですよ。前回そのヨブの格言を取り上げてってね、学びましたけど、それも6章あるんですけども、エリフの6章に比べると全然短いんですよ。で、エリフはこのヨブ記の中で語っている人たちの中で一番長いんですよ、スピーチ。ちなみに38章から神が語るんですけども、神の答えよりも長いんですよ。とにかく自分の内にあるものを出したいんですよ。もうフラストレーションなんですよ。この1節から22節までヨブ記の32章を全部使ってるんですけど、このエリフさんは何が言いたいかというと、私これから語りますって聞いてください、一言で終わるんですけど、この22節全部使って、この大きなこの詩的な感じで、私はーとかって言って語ろうとしてるんですよ。早く語れよって話ですよ。でも、いろんなその物事が見えなかったり、自分にその高ぶりがあったり、自分が正しいって思ったりなんかするときにですよ。で、いろいろとその人に対して自分が正しいということをまず言いたいから、で、人にこの真意を伝えるというよりも、私がこれから語ることは、その神から出ていて、私が語ることは正しいんだとかって言って、なんかそういうふうにすると前書きが長くなるんですよ。神が実際に語ったんだったらそのまま語れよって。でもエリフにはなんかもうこのずっと聞いてたからね、このフラストレーションもあって、すごく高ぶってる人ではないと思います。彼のその最初の部分を見ててもよく観察もできるし、知恵もある人ですよ。でもやっぱりその自分の正しさをそのヨブに言ってやりたいっていうような、そのようなその視線であったり視点であったり考え方なので、僕このようになっちゃうんですよ。長く前置きが長く。じゃあエリフが何て言ってるか聞いてみましょう。33節1節から7節。そこで呼ぶよ、どうか私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の舌はこの口の中で語ろう。私の言うことは真心からだ。私の唇は清く知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。あなたにできれば私に返事をし、言葉を並べ立て、私の前に立ってみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。 見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。エリフは、私はあなたと何も変わりませんよって、だから私が何か言ったとしても別に恐れる必要はないですって、ちょっとガードを下げてくださいというふうに言ってるわけですよ。私は真心から清くその知識を語るし、私自身が語るんじゃなくて神の霊が私を作り、その息が、その霊が私に命を与えてるんだって。だから私が語ることに耳をよく傾けてくれって。そしてあなたにできるんであれば私に返事をし、私に弁明してくださいって。だからエリフはもうかなり確信を持ってるんですよ。私は正しいっていうね。ちなみに、この後、ヨブはエリフに何も言わないんですよ。ヨブが何か言う前に神が答えてるんですよ。だからエリフとしては、なんかもう、アファーですよね。はーって。別に、その、あなたにできるんだったら私に返事して、弁明してくれって言ってるんですけど、で、それをなさったのは神なんですよ。ヨブがその自分の正しさや自分のことをその言うんじゃなくても、もう結論として神が、あんた何言っとんだって。ヨブは私にとってその正しいものなんだって。もちろん、そのヨブに対しても、あなたは私のことを全部知らないくせに、こんなことを言いよってからにっていう、そういうその、部分もありますけども、でも、ヨブが悪くないということを神は伝えるわけですよ。私たちも同じように、なんかどういうふうに言おうとか、弁明しようとかって、恐れる必要ないですよ。神の前に立って、私がその神から正しいものとされるために、私たちの代わりに立ってくださる方はイエス・キリストなわけだから。私がどのような良いことをして、どのような神にとって受け入れられるような、神が喜ばれるような行いをしてきただろうかって考えて、このことも私しました、あのこともしましたとかって言って神の前に祈るときにね、僕よくやってたんですよ。神様って。私今ちょっとお願いがあるんですけど、でもそのお願いの前に聞いてくださいって、私頑張ってあなたの前に出てきましたって、いろんなこんな感覚もありましたし、こんな感情もありましたけども、あなたに期待して出てきてるんですって格好して、だから聞いてくださいねって、私これもやめて、あれもやめて、これも犠牲にして今あなたの前に出てるんです、だからいいでしょ、聞いてください。その自分のなんかやったことをその神の前にこう並び立てて、で、神が私に聞いてくださること、神が私によくしてくださることの、なんかこの、なんていうんですかね、プラスアルファみたいにしようみたいな。でも私たち、何によって祈るんですか？イエス・キリストのみんなによって祈るんですよ。私に正しさが必要であれば、神によくしてもらうために必要な正しさが必要であれば、もう終わりですよ。私が何を求めるわけですか、神に。私の罪を許してくださいって、私があなたの前に正しくないことをしましたって、そのことをお許しくださいという、それに見合うような行いを私がすることができるかって話ですよ。私のこの必要を満たしてくださいという、その本当に私に何もできないから、この必要を与えてください。物質的な必要、経済的な必要や健康の必要、それもそうですよ。全部神の前に恵んでくださいというときに、与えてくださいというときには、恵んでくださいというのが本当じゃないですか。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるというのが恵みの定義です。私は神から良いものを受ける資格はないんですよ。何一つ。でも、それでも神が私に良いものを与えてくださるのは、神が恵み深いからです。良いものにじゃなくて、良いものじゃなかったとしても、良いものを受ける資格がなかったとしても私に。神が良いものを与えてくださるというご性質を持っておられるから、神は私に良いものを恵んでくださるんですよ。だから、そもそも恵みなわけであって、私の救いも、私の必要が満たされることも。だから、恵んでくださるわけだから、本当、私の祈りも変えないとなって思うんですよ。この感覚的にというか、言葉自体も変えてもいいと思いますよ。私にこれを与えてくださいというのは、もっと正しく言えば、どうかこのことを、これを私に恵んでくださいというのが正しい表現ですよ。それを受けるのには私資格がないんですけども、今イエス・キリストの皆によって求めますから、そのことを私に、そのものを私に恵んでくださらないでしょうかって。それで神は聞いてくださるわけじゃないですか。イエス・キリストが私の代わりに弁明してくれるわけじゃないですか。 ローマの8章の28節には、その私たちはどのように祈っていいかわからないって、けども私の内側に与えられている聖霊が深いうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださるって。だから聖霊も私のために祈ってくださるわけじゃないですか。ヘブルを開くと、イエス・キリストも私のことをそのずっと取りなしてくださってるわけじゃないですか。だからどうやって祈っていいか分かんないし、その言葉すらも分かんないような私ですけども、どうか恵んでくださいって言うんですよ。聖霊も私のことに、私のために取りなしておられて、イエス・キリストも取りなしておられて、イエス・キリストのみんなで私たち祈るんですよ。だから期待していいはずですよ。神が恵んでくださること。私に必要なものであれば何でも、キリストの皆によって求めたら与えられるって。身を結んで、神を愛して人を愛するためだったら、何でも与えるって。神にとって私はあなたと同様だとエリフは言いました。これはなんか面白いです。直訳だと、私の拙いヘブライ語でその読んでみると、私は神へのあなたの口だって、口。私はあなたの神への口だっていうふうに直訳されます。で、英語もいろんなその訳があるんですけども、ニューキングジェームスバージョンってやつを見てみると、日本語にすると、私は神の御前であなたの代弁者だというふうに言ってます。だから、その、私があなたと神との間に立ってあげるからっていう感じです。神が私に言葉を与え、そして私があなたに語るからって、その言葉に耳を傾けてくれって。私も粘土で形作られたものだし、あなたと何の変わりもない人間だけども、私はあなたにとっての神の代弁者だから、私の言葉に耳を傾けてくれって。別に恐れる必要はないけども、ただその言葉を聞いてくれというふうに言ってます。8節から11節。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く背きの罪を犯さなかった。私は純潔で、横島なことがない。それなのに神は私を責める口実を見つけ、私を敵のように見なされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。エリフはその注意深く聞いていたというヨブの話をまとめたんですよ。ヨブは私は清いって、背きの罪を犯さなかったって、純潔で横島なことがないというふうに、エリフはそのヨブの話を聞いて、思ったわけですね。そのようにヨブが主張したって。でもヨブはさっきから言ってるように全く罪がないと主張したわけじゃないんですよ。メモ取ってる方々に言いますね。これ開くと大変なことになるので、ヨブの6章の3節。ヨブの6章の3節。あ、全部ヨブ記からの引用です。ヨブの6章の3節。私の言葉が激しかったってヨブは言ってるんですよ。その感情で言葉を伝えてしまって、言ってしまったので、その激しい言葉が出てきたって。だから怒ってたし、ムカついてたんだって。自分で言ってるんですよ。自分の言葉が激しかったって。きついこと言ったって。ヨブの7章の21節、7の21。どうして私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですかって神に言ってるんですよ。だから、背きの罪がなかって、自分の不義がないっていうんであれば、このような言葉は出てこないんですよ。ヨブの9章の2節。ヨブの9章の2節。どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようかって。私は自分の正しさを神に訴えることできないって。だって神の前に正しいものじゃないからって。同じ9章の20節。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも、神が私を曲がったものとされるって。私がそう正しいって思ってたとしても、その私には罪があるし、私が潔白だというふうに思ってたとしても、神の前には私は曲がったものだって。同じ9章の28節。あなたは私を罪のないものとしてはくださいませんって。ヨブの13章の26節。13の26。私の若い時の咎を私に受け継がせようとされますって。私を、神に対してね。ヨブは言ってますよ。だからその若い時のトガって言ってるわけだから、その自分はそのトガを持ってた人だって、それを神が許してくださったというその関係の中に留まってるわけですよ。ヨブは自分が神の御前に清くて潔白ではないけども、彼が受けている仕打ちに値する罪を犯してないということをただ繰り返して述べてるだけなんですよ。 ヨブには神との関係において罪が許されていて、その罰を免れるものとしてされているという信仰があったんですよ。しかもエリフは、この自分は正しいというふうに言っている、そのヨブのこの言葉と、神が、それなのに神が私を責めるという、この二つの、ヨブの主張というのを両方とも言ってるんですよ、確かに。でも、この文脈を無視して引っつけちゃったんですよ。だから、自分は潔白なのに神が責めるんだって意地悪な神みたいな。そういうふうに聞こえるわけですよ。そういう文脈のこの無視の仕方をすると、それは当然、ヨブが悪いというふうになっちゃいますよ。でも、ヨブは、その二つの文脈をつけてないんですよ。ひっつけてないですよ。エリフは、自分は、ヨブが言ってることは、自分は潔白なのに、神が不当に私を責めるんだってあなた言ったでしょって。でも、ヨブは、いやいや、私は罪あるもので、神の見舞いには正しくないって。でも、この神の責めを受けるだけの罪は私は犯してないっていうことを、繰り返し言ってるんですよ。12節から、この、最後の方まで、28節までっていうのは、神が、ヨブに対して、答えを与えてるって。ヨブは、その神が答えてくださらないということに対して、その嘆いてるところがあるんですけども、エリフは、いや、そんなことないって、ヨブは、神はあなたに対して答えを与えてるはずだということを主張します。最初の12節から18節までの間は、その、夢を通して、夢によっても神はあなたに語るだろうって、そういうことを言っています。12節、聞け。私はあなたに答える。このことで、あなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないからと言って。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、そのとき、神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされる。で、ヨブはこのことに関して正しくないって、神は人よりも偉大だからだって。それは当たり前の話じゃないですか。その、ある意味誰でも知ってるようなことですよ。神が人よりも、偉大であることは正しいわけですよ。それはみんな知ってますよ。でもその神が答えをくださらないことで神と言い争ってはならないって。ある意味その私たちに対しては正しい主張ですよ。神にこんなに求めてるのに神が答えてくださらないということを嘆いてたり、神に悪態ついてたりするっていうのは、それはまずい話ですよ。で、神に全てを人に説明する義務はないですよ。まあ、ある意味私のことを神は考えてくれるので、くださるので、私に全てを答えてくださらないですよ。だって、神が私がなんでですか、なんでですか、なんでこうなるんですか、とか、なんでこうならないんですか、とかって言って、神が私に全てを語ったとしてもですよ、その答えを全部与えてくださったとしても、私はきっとそれを理解できないですよ。神が答えてくださっても、神の答えが自分にとってよくわかんなかったとしても、その神が正しい方で、私を愛しておられて、恵み深くて、憐れみ深い方だということにとどまっているほか、何もできないですよ、私たちにとっては。で、神はいろいろな方法で語られるって。夢の中でも語られるだろうって。人がその寝床でまどろむときに語られるって、その、ペテロは、その、ヨッパにいたときにね、で、まどろんでたんですよ。眠いなーって言ってたら、その幻を見たわけじゃないですか、3回。で、ヨブに対しても神はそのように語ったかもしれないって。もしかしたら、ヨブはそれに気がつかなかったかもしれないって。もちろんそれはエリフの考えだし、エリフの主張ですよ。でも、私に置き換えてみると、神は私の生活の中でいろんなその方法で、別に私いっぱい夢見るわけじゃないんですけど、今日の朝夢見ました。外を窓を開けたら台風みたいになってました。まさ夢だみたいな。どうでもいい話ですよね。そんなだからといって、そのすべての夢に、すべてのその神からのメッセージがあるかって、そんなことないですよ。で、寝たら、そして夢を見たら、必ずその神が語ってくださるのか、そうでもないですよ。でも多くの場合、その神が私に語ってくださるのに、それに気がつかないことがあるのは、確かにあります。もしくは気がついてても無視することもあります。 イエス・キリストを信じたら、確かにその聖霊が与えられていて、その聖霊が私に語ってくださるんですよ。これはまずいって。やめとけって。これは素晴らしいことだって。嬉しいことだよなって。喜ぼうって。別に声として聞こえてくるわけではないんだけども、その自分の内側でその思いとして湧いてくるんですよ。今まで全くその罪悪感とか罪責感を感じなかったような人に対して文句言ってたり、人のことをなんか悪く思って苦々しく思っているようなその思いが、その自分にうわーって出てきたときに、そのイエス・キリストを信じた後、その聖霊が与えられるから、それはまずいだろうって、そのブレーキ踏みなさいよって言うんですよ。聖霊がブレーキ踏むことはしないんですけども、私を無理やりオーバードライブっていうか、私をなんか取り付くようなことをしないですよ。でも、思いを励ましとして与えてくださってブレーキを踏みなさいって。今ここで今あなたの行っているこの悪いことをやめなさいって。で、それで踏むんですよ。自分の意思として応答して、ですねって。でも、その神が語ってくださっていることに、その気がついてないことってたくさんありますよ。だから自分のその生活の中で、もしくはその神に何か求めていることがあって、で、神にその祈っていることがあるんだったら、その自分の日常をもう一度思い巡らしてみるといいですよ。一つ一つのその神が語っておられることに、その気がつきますようにって祈る必要がありますよ。その日常のことや目の前のそのことに、あまりにも忙しいから、そのかまけてしまって、神が語っておられるのに、それを無視してしまったり、聞こえなかったり、気がつかなかったりすることっていうのは、往々にしてありますから。エリフは、ヨブの三人の友人たちと違って、神が人に語る理由というのが、まあ神がその何かを行うときに、その理由があると。ヨブの友人たちは全て因果応報だって言ったんですよ。けど、エリフは、神が語るのは夢とか、幻とかをして語るのは、人を悔い改めに導くためだって。人から悪い技を取り除いて、高ぶりから離すためだって。そして人の魂が黄泉に下って滅んでしまわないようにするためだって。まあ、この点において、その視点が違います。ヨブの友達たちとは。でも、同じように、ヨブの友達たちと考えていることが同じなところは、ヨブに罪があるってことですよ。これを受けるための。だから罪があるから、そのヨブに罪を認めさせて神をね。そしてその罪を悔い改めることで、その救いに導かれるって。あなたは救われるんだって。あなたを滅ぼそうとしてるわけでもないし、そのあなたが悪いことをしてるから、その悪いものに報いて、神が悪いものをあなたに与えてるわけじゃないって。そこからあなたが立ち返るために、この悪いことが起こってるんだって。そのために神が語ってるんだって。だから、悔い改めなさいよというふうに言うのが、このエリフさんの主な主張です。19節から28節。あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くを痺れさせる。彼の命は食物を糸い、その魂はうまいものを糸う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに一人の御使い、すなわち千人に一人の代言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を得た。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年の頃に帰る。彼が神に祈ると彼は受け入れられる。神は喜びを持って御顔を見、彼は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし神は私のようでなかった。神は私の魂をあがなって、黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見ると。で、神はその、今度は夢とかじゃなくて、それだけじゃなくて、答えを与えてくださるんだけども、その苦しみを与えることで答えをくださってるって。ヨブの友人たちは苦しみを神からのその罪人に対する報いとして捉えていましたが、エリフはこの苦しみというのを神の懲らしめとして捉えていました。だからその神の懲らしめをないがしろにしてはならないって。神は苦しみを与えて人を悔い改めに導き、その魂を滅びから救うからだって。で、ここでそのキーになる、このキーパーソンが出てくるんですけど、それがこの一人の代言者ですよ。 人に代わってその正しさを告げてくれる人。エリフが出てくる前に言う前に、19章の25節で、エリフは私を贖う方は生きておられるって。その私を贖う方という神の前に立って、その代言者となってくださる方を見出してたんですよ。私たちにとってイエス・キリスト他ならないですよ。イエス・キリストは私の救い主であり、私の魂が黄泉に下っていかないようにしてくださったんですよ。そしてご自分の命を私の身の代金、贖い代としてくださったわけです。確かに神は私たちをその懲らしめますよ。そして私の自分のその罪について教えるんですよ。私が罪人だということ、私は神の前にその正しくないということを教えるんですよ。そしてその上で、その神の恵みの福音を私たちに与えるわけですよ。その罪は許されるって。どんな罪でも許されるって。それは代言者となる、仲介者となる、そのイエス・キリストが、その罪を負って十字架で死んでくださったからだって。許されない罪はないって。で、神は憐れんで仰せられると24節以降にありますけども、まあ、英語の訳だと、He is gracious to him。だから、grace, gracious っていうのは、その恵みなんですよ。merciful じゃなくて、mercy, merciful っていうのは、憐れみ深くっていう意味ですけども、gracious, graceful だから、神は恵み深くあられるって。だから、憐れむっていうのももう、もちろんそうなんだけども、24節は、神は彼を、恵みを持って仰せられるっていうか、恵んで仰せられるみたいな。その恵みによって仰せられるというニュアンスですよ。私が贖われるのは、私の罪が許されるのは、憐れみというよりも、もちろん憐れみはあるんだけど、恵みなんですよ。そんな私の罪が許されるような、それにふさわしいものを私、神に対してすることできないし、したこともないんですよ。でも神は恵み深い方で、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる方なので、この救い、私が罪から贖われる、その買い戻される、神のものとしてくださる、罪が許される、その罰を免れる、滅びを免れる、そのことを私に恵んでくださるんですよ。エリフはヨブに対して、もし悔い改めたのであれば、悔い改めたもの、神から恵みを受けたものは、健康を取り戻すって、懲らしめをやむって、神に祈ると彼は答えられるって、そして彼には喜びがあって、そして喜びを持って神を見上げるって、神を見上げて神に対して従順になり、忠実になっていくって、そして神は彼の義に報いてくださるって、そして27節にあるように、人々を見つめて言うって、私は罪を犯して正しいことを曲げたって。でも、神は私のようではなくて、神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見るんだって。だから、神の恵みを明かしするんですよ。この神からの恵みを受けた者たちは。私たちと同じですよ。私たちも、また、その神の恵みによって、罪が許されたんですよ。私のその魂は滅びの淵にあったんですよ。いつ滅んでもおかしくなかったですよ。でも神が私のことを救ってくださったんですよ。恵みを持って。イエス・キリストが十字架で苦しんでくださったことによって。だから私は私の魂をあがなわれて、黄泉の穴に下らないで、私の命は光を見るわけじゃないですか。光である神を。29節から最後、33節まで。見よ、神はこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。耳を貸せ、呼ぶ、私に聞け、黙れ、私が語ろう。もし言い分があるならば私に言い返せ、言ってみよ、あなたの正しいことを示してほしいからだ。そうでなければ私に聞け、黙れ、あなたに知恵を教えよう。めっちゃテンション高いですよ、この人ね。神は何度も人に語りかけてくださるって、何度でも、二度でも、三度でも、四度でも、五度でも、神はその恵み深くあられて、その懲らしめの中で、その人が黄泉に下っていかないように、その人の魂が滅びないように取り扱ってくださるって、それはあなたに対しても同じだって呼ぶって。神は非常に忍耐深くあって、あなたの悔い改めを待っておられるんだって。だからあなたは早くその罪を認めて悔い改めるべきだって。これ呼ぶに対しては当てはまらないですよ。でも私に対しては当てはまりますよ。同じ間違いを何度も何度もしてしまうときに、そこでもうなんかもう私はダメだって思いたくなるんですよ。私にはもう望みがないって、神の恵みはもうこれっきりだって。神は私なんかもう憐れんでくださらないって。でもですよ、神は二度でも三度でも、 神は弟子たちに、イエス・キリストは弟子たちに何て言われたんですか？何回許せって言ったんですか？7を70倍じゃないですか。7っていうのは完全数ですから、だから完全数をさらに完全数に10かけただけ。だから、無限に許しなさいってことですよ。それなぜかというと、神があなた方を許したようにあなた方もまた互いに許し合うということが言われるわけじゃないですか。神がどのように私のことを許してくださるかというと、私がどんなに同じことで490回だろうと、永遠にその失敗したような神がいらっしゃらなければ、神の助けなしには、私がもう何度でも同じような間違いを犯して、同じその苦しみを通ったとしても、神はそのことに本当にかわいそうに私のことを思ってくださって、憐れんでくださって、その恵み、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるという神の恵みを持って、私に良いものを与えようとなさるんですよ。ヨブには当てはまらないですけど、私には当てはまりますよ。だから、この神の語りかけに耳を傾けなさいって。一人の仲介者が、イエス・キリストがそこにおられるから。その方に会って救いを得なさいって。もしかしたらヨブはエリフに何かを言おうとしたかもしれないですよ。黙れって言った時に。でもエリフがヨブを遮ったんですよ、きっと。で、この段階でエリフが、そのヨブの言い分として認めるのは、その、ああ、お前の言う通りだって、私は神の前に罪を犯したって、だから私は悔い改めなければならないという、それしかそのエリフは受け入れたくないんですよ。だから黙れとか言うんですよ。で、エリフが言ってることも、もちろんヨブの友人たちが言ってることも、その一理あるんだけども、100% 正しくないんですよ。だから最終的にその神が来られて、100% 正しいことを伝えてくださるわけです。ヘブル人への手紙の1章の1節と2節にこのように書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時に、ごめんなさい、この終わりの時には御子によって私たちに語りかけられました。語られました。御子というのはイエス・キリストのことですよ。いろんな方法で預言者たちを通して、いろんなその預言たちも通して、そのいろんな方法で語られたんだけど、今この終わりの日に関しては、際しては、御子によって神は語っておられるって。神の思いも、神の願いも、私に対するその考えも、すべてはイエス・キリストに表されているんですよ。私たちの神に対する、ごめんなさい、神の私たちに対する愛も、そのご性質もイエス・キリストに表されているんですよ。ヨハネは、まず神が私たちのことを愛してくださって、私たちのために御子、自分の御子を使わされたって、ここに愛があるんだって。私が正しいからじゃなくて、その私が神を愛したから、あ、お前はいい子だなとかって言って神が良いものを与えたんじゃなくて、私がまだ弱くて、私がまだ罪人で、私がまだその神に対して、神の前に敵対してた時に、神の敵であった時に、神ご自身が私のことを愛してくださったんですよ。それで御子を送られたんですよ。何のためかというと、私を叱責して責めるためじゃないですよ。私のその罪を、悪いものを許すためですよ。神について知らないことがいっぱいあります。でもイエス・キリストを見るときに、神のご性質や神の考え方や、その神が願っておられることを知ることができます。イエス・キリストは私の罪のために死んでくださったんですよ。私を贖うために、私が罪から自由になるために。だから神は私に、その私から、私の罪から自由になってほしいんですよ。神は私のことを許したいんですよ。神は私が、その本当に自由にされて、その神に対して喜び踊ってる姿をイエス・キリストは十字架の時、ついてる時に、その遠くに見たんですよ。そのことを喜びとしてくださったんですよ。喜んで十字架についてくださったんですよ。もちろん苦しみ自体は思いっきり苦しかったはずですけども。でもそこには喜びがあったんですよ。私が自由になっていくことを見て。神はイエス・キリストが十字架にかけられたときに、思いっきりその心裂かれるような思いだったはずですよ。言葉にできないほどに。でもそこには喜びがあったんですよ。私たちがイエス・キリストのことを信じて、その救われるということを見て。私が終わりの日によみがえって、永遠の命を受けるのを見て、神は喜ばれたんですよ。神はもしかしたら、私たちに対しても、夢や苦しみを通して語るかもしれないですよ。でも全てはイエス・キリストに結びつくはずですよ。私に復活の希望も永遠の命も与えられていることをイエス・キリストを見たら分かるんですよ。イエス・キリストが復活されて、イエス・キリストがその永遠に生きておられるわけだから。 私にもそれが与えられるというその確信をイエス・キリストを見たら得ることができるんですよ。いろんな方法で神は語るかもしれないけど、イエス・キリストに結びつくはずですよ。イエス・キリストと矛盾することを神は語らないんですよ。本当に神がそれを私に語ったのか、その人に語ったのか、それを測るには、じゃあイエス・キリストはそう願っておられるのか、イエス・キリストはそのように考えておられるのか。父なる神と御子であるイエス・キリストは一つですから。そして神はこの御子イエス・キリストを通して語るんですよ。いろいろとわからないことがありますよ。人生の中には。苦しいこともあるし。で、その中で本当に神がおられて何を考えておられるのかわからないときに見失ってしまったら、もう一度十字架を見上げるべきですよ。どれだけ神が私に愛を注いでおられて、どれだけ私をその贖いたいと願っておられて、自由にしたいと思っておられて、私の罪を許したいと思っておられるのか。いろんなその不確定なことがいっぱいありますけど、でも、もう確実に神は変わらないと永遠に私のことを愛してくれて、私から離れないし、私を捨てないということを約束してくださっている方だということを、十字架を見るときに、イエス・キリストを見るときに、もう一度思い起こすんですよ。で、神が何を語っておられるのか知りたいのであれば、私たちもっともっとイエス・キリストのことを知っていく必要がありますよ。そうなっていきますように、神の言葉に語ってくださっていることに耳を傾けていくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが、私のことを愛しておられること、私に対して恵み深くあられること、そのことありがとうございます。あなたのことを見たことはないですけども、あなたの声を聞いたことさえもないですけども、でもそのことをイエス・キリストのその生涯を見る中で知ることができます。確信することもできます。あなたが約束してくださったことが、何一つその違わずにそれを実現する力もあるし、そのことを成し遂げてくださる方だということをイエス・キリストを通して知ることができます。お父さん、あなたがどのような方で私に何を願っておられるのか、もっともっとそのイエス・キリストのことを知ることによって理解することができるようにどうぞお助けください。お願いします。私たちにその呼ぶ気が理解できるのは、この呼ぶ気の1章と2章があって、そしてイエス・キリストが与えられているからです。でも多くの場合、私のその人生の中でなぜこんなことが起こるんだろうかって疑問に思うときに、呼ぶ気の一章二章のようなその舞台裏が明らかにされていることが少ないですし、それが稀です。だからこそ本当にそのはっきりと分かっているあなたのご性質であったり、あなたの私に対するその愛であったりする、またイエス・キリストの贖いの技やその信仰、その信じる信仰によって正しいと認められることに、この信仰に固く根ざしていることができるようにお助けください。そのためにも本当にキリストのことをもっともっと知って、あなたのことを知る必要がありますから、どうぞ私たちの心を開いて、耳を開いて、よりあなたに対して知りたいという思いをお与えください。お願いします。そして御言葉を聞いて、もっともっとそれを理解していくことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。